どうも、浅です。今からですね、秘密のビデオシリーズということでですね、いくつかの秘密をですね、ビデオで撮っていきたいと思うんですが、今回一番最初、第1弾としてですね、本当に儲かるコンテンツビジネスの秘密っていうことをテーマにして、話していきたいと思います。で、まあ、コンテンツビジネスっていうのは、情報販売、情報企業と呼ばれるもの全般を指すわけですが、これがですね、僕のメルマガを読んでくれていたりとか、僕の教材を買ってくれている人ならわかると思うんですが、まさに理想的なビジネスだと言えるわけですね。インターネット上でやるにしては、やることに関して言えば、理想的なんですね。なぜならインターネットっていうのは何かにを検索している人が集まってくる媒体なので、だからダイエットに悩んでいる人であれば、ダイエットの悩みを検索していると。つまり探しているということですよね。そこに対して適切な情報を与えて、そして売るっていうことはまさに理想的なわけですね。しかしですね、本当に儲かるのかっていうことがやっぱり疑問だと思うんですね。で、実際ですね、儲かっていないのに儲かっているように見せている人っていうのはたくさんいますし、本当に儲かるコンテンツビジネスっていうのはどういうものなのかっていうことを話していきたいと思います。で、この話っていうのはですね、僕もこれまで一回も話したことがないし、かなり興味深い話だと思うんですね。で、誰も話していないし、そして気がついてもいない話になります。なので、本当にですね、秘密と言える内容ですね。ぜひですね、だからこそ、秘密を今から話していくわけなので、集中して、真剣にビデオを見てほしいなと思います。で、じゃあ、まず最初のトピックに行きますが、DRM は都市伝説じゃないんだ、ないかと。いうことですね。DRM、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのはですね、僕のメルマガ教材を買ってくれてる人であれば、みんな知ってると思うんですね。ネットビジネス大学科とかでも、解説しましたし、セールスレターとか読んでもらえればですね、DRM とは何ぞやっていうのを書いてあると思うんで、もし知らなければぜひですね、見てください。ダイレクトレスポンスマーケティングの頭文字を取って DRM っていうふうに言いますけど、要するにですね、情報販売をしていく中で、最も基本的な概念になるわけですね。基本的な戦略というか。で、DRM っていうのは、最も効率的なビジネスモデルであると言えるわけですね。で、DRM は儲かるという噂があると。実際僕もですね、DRM は儲かる、DRM は効率的だと、DRM っていうのは素晴らしいということをずっと言ってきたわけですね。もう4年以上言ってきてるわけですが、もうこの業界、この情報販売っていう業界ではかなりポピュラーな言葉になっていると思うんですね。ダイレクトレスポンスマーケティングって言えばもうみんなが知っている、みんなが言っている、もう誰か名前も知らないようなコンサルタントとか、名前も知らないような情報企業家まで、DRM はすごいよと言っているということで、噂としてですね、DRM っていう話がいろんなところで聞かれると思うんですね。でもですね、DRM とは何か、基本的なことを言えば、見込み客を集めて、そしてブランディング、過去教育ですよね、して商品を売ると、こういうような流れ、一連の流れがダイレクトレスポンスマーケティングだと、いうことになっているわけですけど、これはですね、分かりやすく表現しただけであって、 DRM の本当の目的っていうのは、この3つをやることではないわけですね。この3つは DRM の、流れ、プロセスではありますけど、これが DRM っていう言葉の意味ではないっていうことは、後で話していきますが、それは最初に覚えていてください。で、この3つの流れでビジネスをしていくことこそが効率的で、そして情報販売には向いているということをですね、僕はいろんなところで話してきたんですが、しかし、実践している人が少ないと。本当に DRM を実践して稼いでいる人はいるのかっていうことですね。僕のビジネスっていうのはまさに DRM っていうものを根幹として、いるわけですが、これ DRM っていう考え方がなければ僕のビジネスっていうのは成り立たないわけですね。でも僕以外の人、で DRM をしている人が見当たらないということをやっぱり聞くんですね。例えば、あなたがどんな情報商材を買ってきたことがあるかわからないですけど、もしかしたら買ったことがないかもしれないですけど、無料のレポートぐらいなら読んだことが多分あると思います。じゃあ、無料のレポート、もしくは有料の教材を買ったときに、しっかりとですね、ブランディングされるのか、見込み客を集めてブランディングをして商品を売るっていうのが DRM の基本ですよね。であれば、無料レポートをダウンロードしたら、次は、当然ブランディングっていう部分ですよね。教育っていう部分でメールが送られてくるはずなんですね。で、そのメールを見て、あ、この人は信頼できるなと、この人は他の人とは違うなと、 この人はなんかすごいなと、なんか面白いなっていうふうに思えて、初めてメールを読むわけですね。で、そして、その上で、どんな商品が売られるのかですよね。その商品が魅力的であれば、その読んでいる人たちは商品を買ってくれるわけですね。それが基本なわけですね。でも、それを実践している人っていうのはほとんどいないし、うまくやってる人はもっといないってことです。確かに無料レポートをダウンロードすればメールは来ると思いますけど、でもそのメールっていうのはほぼスパムメールですよね。スパムメール扱いされるメールっていうか、まあ実際はその本人がスパムメールとして送ってるのかわからないですけど、でもスパムメールとしか思えないようなメールがやっぱ届いてくるわけですね。で、商品買ったとしても何のフォローもないとか、そういうのがもう当たり前のように行われてるってことです。じゃあ実践してる人が少ない、だから都市伝説なんじゃないかと、いうことをですね、この間言われたんですが、まあそんなことはなくてですね、なぜかと。なぜ実践している人が少ないのかっていうことですね。まあ当然理由があるから、実践しないわけですよね。で、逆に理由があるから実践するわけなんですね。で、ほとんどの人は DRM とは分か、DRM っていうのは分かると。基本的には分かると。で、DRM をやれば儲かるっていうのは分かると。でも実践しないんですね。で、なぜか。なぜかっていう、この理由が、まあ、非常に重要な話になってくるわけですね。で、その理由ですが、コンテンツビジネスにまつわる勘違い。勘違いなんですね。みんな分かってないんですね。DRM っていう本当の価値を分かってないってことです。ダイレクトレスポンスマーケティングの可能性であったりと価値っていうことを本当の意味では理解してないんですね。情報企業は本当に儲かっているのか、情報企業家は本当に儲かっているのかっていうことですね。本当に儲けてる人っていうのは表に出てこないんですね、実は。実は、表に出ている人、まあ、表立って活動している人っていうのは本当に儲けていないと思っていいです。表立って活動していて、派手な人ほど儲かっていないっていうような認識でいいと思います。で、逆に言えば派手じゃない人、そういえばあの人どうなったかなっていう人ほど儲けているんですね。だから実践している人を目にしないんですね。で、コンテンツビジネスっていうのは全てそうですが、表に出てこなくなって初めて儲かり始めるんですね。これは面白い話だと思うんですが、例えばモーニング娘。っていうグループがいましたよね。モーニング娘。って言えば多分分かりやすい事例だと思うんですが、モーニング娘。っていうのは一時期すごくテレビに出てたわけですね。もうテレビで見ない日はないぐらいの勢いでテレビに出ていたと。でもですね、途端にある日突然ですね、テレビに出なくなったわけですね。で、そうなると僕ら、視聴者の心理としてはですね、あ、モームスっていうのはもう売れなくなったんだと、飽きられたんだと、もうあれは終わったんだと、あのブームはもう終わったんだと、そういうふうに思いがちなんですけど、それこそまさに勘違いなんですね。本当に儲かってる人は表に出てこないんですね。なんでかっていうとですね、モーニング娘。で言えば、ファンが、もう固定のファンがついたと、テレビに出てる理由っていうのはなぜ、何かっていうと、ファンを獲得するために多く露出してるわけですね。で、露出するってことは当然広告費、プロモーションにいろんな費用がかかりますから、だからお金がかかってるってことなんですね。で、特にモーニング娘。のような人数の多いグループっていうのはギャラが高いです。高いし、番組として使いにくいですから、だからギャラを安くして、いろんな番組に出るようにしてるわけですね。で、実際はですね、金額としてはすごく儲かってるように見えますけど、実際に経費とか労力とか時間とかがすごくかかってるわけですね。で、モーニング娘。で言えば、本当に寝る時間もない、休む時間もない、休みなんて1日もないみたいな、そういう状況で働いてたっていう話を聞きましたし、それぐらい働いて、それぐらい時間を使って、お金を使って、労力を使って、人を使って、で、露出してるわけですね。で、露出しなくなったら、じゃあ儲からないのかと。露出してる間が儲からないんですね、本当は。露出してる間が一番儲かってないんですよ。で、露出しなくなった瞬間どうなるのかっていうと、ファンを相手にビジネスができるんですね。ファンだけを相手にビジネスをすることができるってことです。固定のファンがもういると。だから CD を出せばファンが買ってくれると。だからプロモーションする必要はない。余計なプロモーションに労力をかける必要もなければ、お金をかける必要もなければ、何もする必要がないんですね。もう固定のファンがいるから。だからファンを満足させる、ファンのニーズを満たすっていうことを徹底的にやっていればいいんですね。で、ファンはファンを呼びますから、また新しいファンを口コミで呼んでくるわけですね。そうやってですね、ファンを相手にだけビジネスをしていく。ファンを辞める人も当然いますけど、新しく入ってくる人もいるわけですね。 で、そういうのを繰り返すことによってビジネスっていうのは安定するし、本当に儲かり始めるってことです。で、これはモーニング娘。以外にも、例えば GACKT であったりとか、他のアーティストも全部そうなんですね。ファンクラブっていうものが代表とされる、会員組織があって、そしてグッズの売り上げ、限定ライブ、シークレットライブっていうものがあるわけですね。ジャニーズなんて特にそうですよね。ジャニーズっていうのは一時期すごく露出するわけですね。でもだんだんと他の番組には出なくなってくる。冠番組ができて他の番組には出なくなってくると。SMAP なんてそうですよね。冠番組にしかほぼ出ないと。で、出るときといえば新しいプロモーションの宣伝とかで出るぐらいであって、無理な露出はしないんですね。無理な労力は使わないんですね。ファンを相手にシークレットライブをして、グッズを売って、ファンクラブを経営して、そうやってあのビジネスっていうのは成り立ってるわけですね。だから、コンテンツビジネスが本当に儲かり始める瞬間っていうのは、表に出なくても良くなったとき、大々的に広告するから儲かるのではなくて、実は隠れてからが本当のコンテンツビジネスのスタートなんですね。本当のコンテンツビジネス、本当に儲かり始めるのは、大々的に広告している時じゃなくて、それが終わった時なんですね。だから、儲かっている人たちっていうのは隠れているっていうふうに思ってください。目立っている人、派手な人っていうのはそんなに儲かっていないと。そういうことが言えるわけですね。で、次は DRM の真実ということですが、DRM とは派手に稼ぐためのモデルではないということです。ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは確かにですね、一気に売り上げが上がるんですね。見込み客がいて、ブランディングができていて、そして商品を投下すればですね、そこで、24時間以内に1000万円とか、そういうような売り上げがですね、ボーンと上がるわけですね。でも、それは派手に稼ぐためのモデルではないわけですね。確かに売り上げは派手ですが、実際にやることは地味なんですね。DRM っていうのはブランドのビジネスですから、僕らはブランドになる必要がある。DRM を実践するっていうことは、僕ら自身がブランドになって、行く必要があるっていうことです。まさにモーニング娘。であったりとか、GACKT であったり、ジャニーズですよね。あれと同じことをするってことなんですね。露出して見込み客を集めると。そして集めた人を相手に、ビジネスをする。だから表には何をやってるかは見えないんですね。僕もいろんなところでですね、最近、昔知り合いだった人っていうか昔から知り合いだった人にですね連絡を取った時に、和さん今何してるんですか、なんか全然最近名前とか見ないですねみたいなことをよく言われるんですね。僕は何をやってるか分からないと、僕がどういうビジネスをしててどういうような展開をしててどういうふうなことをしているのかどういう活動をしているのかっていうのは周りからは全く見えないんですね。実際ですね、僕のメルマガを読んでくれてる人は分かると思うんですね。僕のメルマガを読んでくれてる人はメルマガ主体にしてるので、だから僕の活動っていうのは全て筒抜けになってると思うんですね。まあ、メルマガを読んでくれてる人にとってもあんまり分かってないのかもしれないですけど、メルマガを読んでない人、外部の人からしてみれば誰なんだと、和佐大輔って誰なんだと、もう久しくもう 2,3 年はですね、ネットビジネス大百科を出したあたりから僕はまあ、インフォトップであったりとかインフォカート、インフォハウス、まあ、インフォハウスは出してますけど、インフォトップカートって呼ばれるようなああいうASP ですよね。ああいうところでですね、表立って商品を販売したことが一度もないわけですね。僕が商品を販売するときはいつも、自分のメルマガベースでやってるし、自分の媒体でしか紹介しないわけですね。だから何をやってるんだと、そもそも新しく入ってきた人は僕の名前すら知らないと、いうことが言えるんですね。で、そういうもんなんですよ。ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのはそういうもんなんですね。派手に名前を売ることではないわけですね。ブランディングっていうのはよくまあ、派手に名前を売って名前を覚えてもらうことだとかそういうふうに思われてるかもしれないですけど、でも違うんですね。隠れて、そのなんていう限られたグループの中、限られた、コミュニティの中でブランドっていうのは作られていくわけですから、だからブランドビジネスっていうのは表からは何をしてるかわからない、周りからは何をしてるかがわからないんですね。でも実際はすごく儲けてるわけですね。つまり、一人でも多くのファンを獲得して初めて成り立つものだということです。ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは、売り切りじゃないんですね。売って終わりではない。一人でも多くのファンを獲得して、そしてそのファンのニーズをどんどん満たしていくことが、ダイレクトレスポンスマーケティングの基本なんですね。で、目先のことにとらわれて実践すると必ず失敗します。多くの人、ダイレクトレスポンスマーケティングをやっている人がいないと、ダイレクトレスポンスマーケティングを稼いでいる人があんまりいないんじゃないかと。いうことがですね、やっぱり言えると思うんですが、それはなぜかっていうと、やっぱ目先のことにとらわれて、 今稼ぎたい、今すぐ稼ぎたいと思っているから失敗するんですね。だってダイレクトレスポンスマーケティングの基本はファンを獲得することですから、儲けなくていいんですよ今は。ファンが一人でも増えて、どんどん増えればニーズが生まれますよね。ファンっていうのは求めてくるものなので、ニーズが生まれますよね。ニーズが生まれて初めて供給すればいいんですよ。そうした時に儲かるってことです。だから今儲からなくてもいいっていうことを失念してるわけですね。でこれができてないからダイレクトレスポンスマーケティングがうまくいかない、 DRM を実践してる人もいないし、ダイレクトレスポンスマーケティングがうまくできている人、実践できている人もほとんどいないんですね。僕の知ってる限り、僕の知り合いで言ってもやっぱり片手で数えれるぐらいしかいないんですね。本当の意味でうまくいっている人っていうのは片手で数えれるぐらいしかいないんですね。でじゃあ、まあ理想のビジネスとは何かっていう話ですが、理想のビジネスって何だと思います？理想、まあいろいろあると思うんですけど、僕の理想っていうのはファンだけを相手にビジネスを展開していくことなんですね。要はさっきから言ってるジャニーズ、モーニング娘。の話ですよね。まさに理想的なビジネスだと思うんですね。余計な人がいないと。余計なストレスがないっていうことですよね。で、売り切り型のビジネスに未来はないということです。それはもうアイドル、アーティスト、お笑い芸人、芸能人、全部ああいうものを見ればわかると思うんですけど、まさにあれはコンテンツビジネスなんですね。芸能界っていうのはコンテンツビジネスなんですね。で、売り切り型のコンテンツビジネスをやってる人、まあお笑い芸人とかは分かりやすいと思いますけど、一発屋と呼ばれる人たちっていうのはいっぱいいますよね。ああいうことをやってる限り一瞬派手に儲かった気がするけど、でも実際はですね、儲かってないわけですね。本当に儲かるっていうことではないわけですね、あれは。一発屋芸人、一発1年間一気に売れて貯金が1億円できましたとか、そういうような話を聞くこともありますけど、1億円貯まったところでですね、絶対使いますから。だからビジネスの目的としてはですね、ずっと稼ぎ続けなきゃいけないわけですね。芸能界でもそうですよね。ずっと番組を持たなきゃいけないわけですね。番組に出続けなければいけないんですね。番組から出なくなった、まあ、あの猿岩石の有吉が分かりやすい例ですよね。一時期はですね、月2000万もらってたと。月2000万もらってたけど、テレビに出なくなって収入ゼロになったわけですね。で、どうなったかっていうと、その貯金なんて全部なくなってますよね。で、上島竜兵の竜兵会っていう、まあ、飲みグループみたいなのがあるんですけど、それで、晩ご飯をおごってもらって食っていたと。そういうようなことになるわけですね、一発屋っていうのは。一発屋の運命っていうのはそういうことなんですね。まあ、有吉に至っては、まあ、今となってはですね、成功またヒットしたからいいわけですが、でも一発屋がどん底に行ってなかなか這い上がれないっていう現実があるわけですね。それは、このインターネットビジネス、情報企業でも言えることなんですね。だからファンをしっかり大事にして、ファンだけを相手にビジネスを展開して、ジャニーズのようにモーニング娘。のようにビジネスを展開していくことが必要だってことです。で、そうやって初めてコンテンツビジネスっていうのは儲かるんですね。で、インターネットっていうのは特にそれが顕著なわけですね。テレビ以上にインターネットっていうのは厳しい世界なんですね。インターネットは絶対的に消費者優位の世界なわけですね。テレビが視聴者優位の世界であるように、視聴者からクレームが来たらもう終わりなように、終わりっていうか、まあそれに対応しなきゃいけないように、僕らもやってること、インターネットっていうのは絶対的にですね、買う側、見る側っていうのが優位なわけですね。で、なぜ優位なのかっていうとですね、簡単に言えば、嫌いなものは見ない、買わないってことです。もう否定できるってことです。完全に否定できるんですね。こっから買う必要はないやと。例えば、ダイエットのノウハウ売ってると。でもダイエットのノウハウなんて売ってる人いっぱいいますから、その中で選ばれる必要があるわけですね。で、選ばれなければ買わないですよね。買わないってことはもう無視されるってことですから、インターネットの世界っていうのは好きか嫌いかなんですね。だから、すごく厳しい世界なんですね。で、そんな世界で、一発屋を狙ってやってしまうっていうのは、まあ本当に悲惨な運命が待っているっていうことです。だからこそですね、ファンを一人でも多く獲得しなければいけない、一人でも多くの人に好きになってもらわなきゃいけないってことです。で、それがもうダイレクトレスポンスマーケティングの基本なわけですね。一人でも多くのファンを獲得していって、そしてファンのニーズを満たすっていうのがダイレクトレスポンスマーケティングの基本であるということです。で、じゃああなたのビジネスは何年続きますかということですよね。 実際これを聞いてる人、このビデオを見てる人がですね、ビジネスを、今自分でビジネスを持ってるかどうかは分からないですけど、もしですね、今あなたがビジネスを持っている、アフィリエイトでも情報企業でも何でもいいと思います。で、それっていうのは何年続くのかって話ですよね。5年続くのか10年続くのかと。続けることこそがビジネスの意義ですよね。1年だけ稼ぎたいなら売り切りでいいと思います。売り切りでどんどんどんどん煽りまくってですね、クレームもいっぱい来るし、それでもいいと、そんな感じで売っていけばいいと思うんですね。1年だけ、一瞬だけ稼ぎたいのであれば、そんな感じでいいと思います。飽きられてそのうち終わりますけど、それでいいと思います。1年だけ稼ぎたいならですね。でも 5年以上、5年、10年と稼ぎ続けたいなら、ブランドになるしかないんですね。これ、なれって書いてますけど、なるしかないんですね。なぜかって言えば、当たり前の話ですよね。5年間支持され続けなければいけない。ビジネスっていうのは続けなければいけない。ずっと売り上げを上げ続けなければいけないわけですね。で、特にインターネットの世界、新規のお客さんを獲得するのはどんどんどんどん難しくなってきてますよね。アドワーズがなかなか出せなくなったりとか、アフィリエイターが動かなくなったりとか、いろんな寒い現象が起こってるわけですね。新規のお客さんが昔であれば、次から次へと獲得できたと。でも今はどうかっていうと、新規のお客さんを獲得することこそが難しいんですね。だから、既存客、一人でも多くのファンを、獲得して、そのファンを大事にしていくと、そのファンのニーズを満たしていってビジネスをしていく必要があるんですね。で、そこで利益が出れば、初めて新規客開拓に向けて動き出せるわけですね。だからブランドになる必要があると。昔まで、なんでダイレクトレスポンスマーケティングをやらないんですか？なんでバックエンド商品とか作って売らないんですか？っていうのはですね、某情報販売グループに聞いた人が言ってですね、それなんで、どういう答えが返ってきたかっていうとですね、フロントエンドを PPC で売りゃバックエンド作るより儲かりますよねみたいな、そういうような答えが返ってきたっていうのを話してたんですね。まさに面白いですよね。PPC 使えなくなったらどうするんだっていうところですから。で、実際そこはですね、かなりダメージを受けてますし、結局ブランドになりきれてない、慣れてないわけですから、売り切りですからね。だから次に何か展開しようと思っても無理なんですね。だから、ブランドになる必要がある。長く続ける。ビジネスを長く続ける。そして、安定的に稼ぎ続けたいのであれば、ブランドになるしかないっていうことです。ダイレクトレスポンスマーケティングを実践するしかないんですね。で、コンテンツビジネスとは、アイドルやアーティストと同じだということですね。だから、ジャニーズになる必要があるってことです。ジャニーズのように、ファンクラブを作って、ファンクラブを作るわけじゃないですけど、ああいうものですよね。ファンだけを相手にビジネスをする必要があるということですね。別に直接的にそのファンクラブを作る必要ないですよ。ファンクラブを作って、年会費をもらって、それをビジネスにするっていう必要は全然ないんですが、でもメルマガっていうのは要するにファンクラブみたいなもんですよね。読みたいから読んでる人がメルマガは読んでるわけですね。読みたくない人は読んでないし、強制的に読ますこともできないわけですね。本当に好きか嫌いかっていう二択ですから、好きなら読むし嫌いなら読まないと。これはまさにファンクラブと同じで、で、その好きで読んでくれてる人たちのニーズをどれだけ満たせるか、どれだけ考えられるかっていうところが成功の鍵になるわけですね。で、儲かるっていう意味なんですが、これまで、真に儲かる、本当に儲かるコンテンツビジネスとはどういうものかっていうテーマでですね、話してきましたけど、儲かるっていう言葉の意味をですね、ちょっと定義していきたいんですが、勘違いしてるんですね、やっぱり。売上とか利益だけが儲かるっていうことではないということです。売上が1000万出たと。でも利益が1円だったら意味ないですよね。で、例えば利益が1000万円出たと。でも1日23時間働いたら意味ないですよね。そういうことなんですね。重要なのは売上ではなく自分の理想だということです。自分の理想が達成されるかどうか、自分の理想を達成するためのビジネスですよね。ビジネスっていうのは何のためにやってるのかと、自分のためにやってるわけですよね。もちろんお客さんに会ってくれてる人のためでもあるんですけど、でも大前提として自分のために自分のお金を稼ぐ、自分の理想を達成するためにやるっていうのがビジネスですから、だからそれが大前提なわけですね。自分の理想もお客さんの理想も叶えるっていうのがビジネスなんですね。だから売上を上げることは儲かるっていう意味ではないんですね。時間的にも経済的にも精神的にも自由になり、そして自分が本当に好きなことをやることが儲かるっていうことなんですね。僕の中で、意味として定義として儲かるっていうことはこういうことなんですね。時間的にも経済的にも精神的にも全て自由だと。そして自分が好きなことをやれる。自分が好きなことをやったことに対して、お客さんが反応してくれると。お客さんもそれが好きだと。だから一緒に、関係を作っていきましょうねと。 で、こっちは最高のクオリティで商品を出すと、コンテンツを出しますよ。で、お客さんはそれが好きだから読んでくれる、買ってくれるっていう状況が、ここが初めて儲かるってことなんですね。だから、モーニング娘。の話で、派手にですね、プロモーションしてるときはあんまり儲かってないっていう話をしましたけど、実際ですね、売上とか、利益とか、お金っていう面で言えば、儲かってるんですね、そっちの方が。お金だけで言えば儲かってるんですね。でも、モーニング娘。には時間がないですよね。そして労力かなりきついですよね。本当にきついですよね。あれだけ忙しくしてれば。お金があっても意味がないですよね。それは自分の理想なのかっていうことです。しかもやりたくもないような仕事も絶対にやらされるし、本当にファンのためなのかっていうのも分かんないようなこともやらされるわけですね。そんなことが理想なのか。でもそれをやらなければ芸能界っていうのは、一番最初のインパクトっていうのは重要なので売れないわけですね。だから本当に儲かる、本当に売れるっていうのは表に出なくなった時だっていうふうに言ったんですね。で、インターネットビジネスっていうのはテレビとは違って最初から表に出なくていいんで、最初からこの儲かるっていうような仕組みが作っていけるんですね。ダイレクトレスポンスマーケティングっていうことをですね、しっかりと実践していけば、テレビのように派手に動く必要もないし、忙しくする必要もないし、時間が拘束されたり精神的にダメージを食らったりとか、そういうことは一切ないわけですね。基本的には、周りから見えないところで儲けが出て、そして自分が好きなことができる、自分が自由、そういうのが達成できる、これらが全て同時に達成できるということです。で、これらが同時に達成された時初めて儲かったと、僕は言えると思うんですね。僕の言葉の定義としてはこういうことです。ウィンウィン、まあ、ウィンウィンって言葉はいろんなところで使われてるし、やっぱりうさんくさいところでも使われてると思うんですね。マルチ、まあ、MLM とかネズミ講みたいなところでもですね、まさにこれってウィンウィンですよねみたいな、お客さんも私たちもみんな儲かるんですよみたいなことをですね言われてると思うんですけど、でもやっぱなんていうか、うさんくさい言葉だし陳腐化した言葉ですけど、でもやっぱりウィンウィンなんですね。で、本当のウィンウィンを作るための DRM だということです。ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのは本当にウィンウィンな関係を作るためのものなんですね。ファンだけを相手にビジネスをするっていうのは僕らにとってもストレスがないし、ファンにとってもストレスがないわけですね。なぜならファンはニーズを満たされるからですよね。ちゃんと相手にしてもらえる、構ってくれる、ニーズが満たされる、面白い、好き、そういうようなものがどんどん満たされていくわけですね。で、僕らにとっても余計なことはしなくていい、クオリティを追求できる、いろんなウィンがあるわけですね。これがまさにウィンウィンだと言えるということです。ビジネスとはお客さんと共存するということです。お客さんから搾取するわけじゃないんですね。お客さんからお金を取るわけじゃない。これも最近ちょっと聞いた話ですけど、面白いことにですね、物販をやってるお客さん、がいてですね、オフラインで物販をやってるって、オフラインでなんか商店街とかに店を出してるお客さんがいて、そのお客さんにですね、なんかいろんな提案をしたみたいなんですね。ホームページでこう集客して、こういろいろやってみませんかみたいな集客をしたときに、あるコンサルタントの人はですね、そのお客さんから言われたことっていうのは、なんで〇〇さんはそんなにお客さん目線で考えるんですかみたいな。お客さんのためをなんでそんなに思って考えてるんですかっていう質問をされたみたいなんですね。これはまさに面白い話ですよね。商店街、例えば街に1軒の病院とかであれば、お客さんをに対して何もしなくていいわけですね。勝手に来ますから、1件しかないわけですからね、そこにしか行けないわけですから。でもインターネットっていう世界は違うんですね。好きか嫌いかですから、来ないんですね。嫌いな人は来ないんですね。寄ってこないわけです。無視されるわけです。だからお客さんと共存しなければいけないわけですね。お客さんに好きになってもらう、僕らもお客さんを好きになると、そういうような共存関係を作っていかなければいけないってことです。それができて初めてコンテンツビジネスっていうのは儲かり始めるわけですね。だからファンだけを相手にビジネスをするということです。で、巷で、巷っていうか、そのほとんどの情報企業が儲かってないってことですね。本当の意味で儲かるっていうのは、時間的にも精神的にも、経済的にも全て自由で、そして本当に好きなことをやれるっていうのが本当に儲かるってことですから、それが達成できる人、できてる人っていうのはほとんど今いないってことです。で、しかもその状況っていうのを5年10年と続けられる実力がある人っていうのはほとんどいないんですね。それはですね、ダイレクトレスポンスマーケティングに関する勘違いが生んだ結果だと思うんですけど、結局ですね、派手な方が儲かるとみんな思ってるんですね。やっぱり売上上がってた方が儲かってるように見えるし、そっちの方が幸せだと思うんですね。お金がいっぱいあった方がいいじゃないかみたいな考え方が絶対あると思うんですね。 でもそうじゃないってことです。たとえ収入が低かったとしても、それが自分の理想であればそれでいいんですね。理想を実現するためのビジネスですから。だから理想からかけ離れたものを作ってしまうと、それはもう意味がないんですね。やる意味がない、そもそも意味がないっていうことです。で、それを理想がどういうものなのか、まあ、人それぞれですね、理想はあると思うんですけど、僕の理想はそういうことだっていうことです。本当にウィンウィンな関係を作って、お客さんと共存して、そして自由を手に入れて自分が好きなことをするっていうのが僕にとっての理想なんですね。だからダイレクトレスポンスマーケティングは素晴らしいと、本当に効率的で、そういうことが達成できるんだよっていうことをずっと伝えてきたわけです。じゃあ、あなたが理想とするビジネスはどんなものですかっていうことですよね。問題なのは理想がどういうものかっていうことです。派手に稼ぎたいのか、それとも自由に稼ぎたいのか、好きなことをして稼ぎたいのかと、そういうことです。自由に好きなことをして儲け続けるビジネスを構築したいなら、ダイレクトレスポンスマーケティングというシステムを構築することです。これ以外に道はないわけです。だから、まあ、DRM の話をですね、今回ずっとしてきたわけですし、まあ、今までもずっとしてきたわけですけど、もっとですね、重要してほしいんですね。改めて、なんでこんなことを話してるのかっていうと、やっぱりみんな当たり前になってきて、やってないし、本当の価値、本当の可能性っていうのを知らないってことですね。あなたの周りに、お客さんはみんなあなたのことを知っていて、あなたのことが好きだと。あなたもお客さんのことが好きだと。で、お客さんのニーズを汲み取って、そのニーズに応えればさらに喜んでくれると、そういうような循環が起きればビジネスって楽しいですよね。それにずっと続きますよね。その関係性が崩れない限りずっと続くんですね。で、それこそがまさに僕にとっては理想的なわけですね。で、それをですね、まあ、これを聞いてる人が目指すか目指さないかは自分次第だと思うんですけど、ぜひ僕は目指してほしいと思います。本当に自由なビジネス、本当に、ウィンウィンなビジネス、本当に儲かるビジネスっていうのをですね、理想を実現するビジネスっていうのをぜひやってほしいなと僕は考えてるわけですね。まあ、今回、これでこのビデオは以上になります。以上が秘密ですね。本当に儲かるビジネス、本当に儲かるコンテンツビジネスの秘密っていうことで話してきましたが、派手な人は儲かってない、派手な人は、そんなに儲かってないってことです。本当に理想を実現してる人っていうのは表に出てこないものだということですね。で、それを目指すか目指さないかはもうこれを聞いてるあなた次第だと思うんで、僕はそれを目指してほしいし、それが本当に理想的だと僕は思ってるんですね。誰にとっても損がない、誰にとってもストレスがないビジネスっていうのがやっぱり、すごいいいと思うんで、だからぜひですね、目指してほしいなと思います。じゃあ、このビデオはこれで終わりになります。またですね、他にも秘密シリーズとしてビデオを撮っていくので、次のビデオの公開がいつになるかわからないですけど、まあ、ぜひですね、しばらく待っていてください。ではでは、今日はありがとうございました。